栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は獨協医科大学第二外科桜岡優希先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、胆石についてお話を伺っていきたいと思います。はい、胆石って皆さん聞いたことがあると思いますが、改めてこの胆石症、どんな病気なんでしょうか。
ですね、肝臓の下に胆のうっていう臓器がまずありまして、風船みたいな形してます。はい、でそこに肝臓で作られた胆汁っていう消化酵素が溜められてます。はい、でそれがビューッとこう吹き出すような臓器なんですけども、十二指腸っていうところに、その胆のうっていう胆汁の、貯蔵庫に石ができてしまう病気が胆石症です。
お腹の中に石ができるんですよね。はい、そうなんです。どのぐらいの大きさになるんですか。
大きいのだともう本当に胆のうが拳ぐらいの臓器なんで、風船みたいな、そこ全部が石っていうこともありますし、あとはこう砂利石みたいにちっちゃいのが無数に充満したりもしますけども、はい、
そんなに大きな石だったら手で触って分かるんじゃないですか。
ですね、実際には肝臓の下で右の肋骨の中に肝臓がありますので、その下にある臓器なので直接手で触れるっていうのは胆のうが腫れてしまった時にはあります。
そうなんですね。
重要な医学の臨床兆候で手で触れるっていうのはありますね、胆のうが張ってきた時に。はい、
そうなんですか。
胆石症だけではですね、特に問題はないんですよ実は。ただ胆のうの出口の胆のう管っていうところに石がはまってしまいますと、胆のうがブーッと腫れてきますんで、そうすると痛みが出ると。だいたい右の肋骨の下あたり、ここが痛むことが多いですね。
胆石症どんな症状が出ますか。ま
あ、基本的にはですね、腹痛ですね。右の起落部って言って、あばら骨の下あたりが痛いで、かなり痛いことがあります。で救急車を呼んじゃうようなことも多いので、胆石症は結構怖い病気ですね。
そうなんですね。はい、命に関わることはあるんですか。
ですね、ちょっと怖い話ですけど、胆石症から胆のう炎になると一番重症の場合、意識障害って言って意識が失われたり、あとは敗血症性のショックって言って全身に菌が回っちゃって血圧がぐっと落ちちゃったりするので大変危険です。胆石症がお持ちの方が全て我々外科医のところに来て手術するっていうわけではなくて、実は胆石発作と言われる痛みを伴わないと手術適用にはありません。はい、なので石があるだけでしたら手術をする必要はないです。
そうなんですか。はい、なんか早く取りたいわって思いますよ ね。
外来やってますと胆のうに石があるっていうだけで手術してくれっていう人もいて、それはご本人の考えなんで僕たちも手術提供するんですけど、医学的に正しいことを言うと、胆石発作が起きない限り、ずっとそのままで大丈夫です。
そうなんですか。はい、でもある時に突然痛み出したりするんでしょう。
はい、その通りですね。
なんか爆弾抱えてるみたいで嫌ですよね。
病気って意外とこの受験の時とか大事なイベントの前とか起こしやすいので、予防的に取ってくれという人も中にはいますね。
はい、そういう方は手術されるんですか。
手術提供してます。やはりご本人様のご考えなんで、手術は提供してますけど、医学上はそのまんま胆石の発作が起こらなければ手術をする必要はないと、そういうふうにされてますね。
つまりあれですかね、その発作が起きるまではわからないんですかね、本人は。
わからない人が多いですね。検査とかしない限り多分見つかってこないと思います。
人間ドックなどで見つかるんですか。
そうですね、人間ドックで指摘される人は多いですけど、その中でも腹部超音波といって、体にビームを当てて胆のうの当てますと、こう音と一緒なので超音波って、音に跳ね返ったところで胆石って硬いんで、そこビームがかなり強く跳ね返ってくるんですね。それで見つけられるって方が多いです。割と簡単に超音波で見つけられます。
こういう検査って先生いくつぐらいからやった方がいいんでしょうか。
そうですね、まちまちですけれども、そうですね、年齢によってがん検診とかには含まれてない項目で、ですので40歳以降にやった方がいいっていうのはないですけど、腹痛が頻回とか、特に食事をした後に痛みが強く出るとか、そういった方は一度我々の外来来てもらって超音波をやったり、近くのお医者さんに行って超音波をやってもらうといいでしょうね。
そうなんですね、はい。先ほど治療の話も少し出ましたけれども、はい、具体的に治療方法について教えていただけますか。
は
い、
これはですね、手術で胆嚢という臓器を摘出しますね。これが治療方法になります。
胆嚢ごと取ってしまうんですね。
はい、胆嚢ごと取ってしまいます。
取っても大丈夫なんですか。
必ずその質問皆さん寄せられるんですけども、はい、基本的にはですね大丈夫です。というのも私の妻胆嚢結石症で胆嚢炎で手術しているんですけど、はい、私がやったんですけど、ずっとその後見てますけど何の支障もないです。なんですけど一応医学上はですね、油分が多い食べ物を摂取すると下痢が多くなったり、消化不良を起こされることがあるので、一応胆嚢を取った後は消化のいいもの、脂質をなるべく含まないものを推奨はしてるんですけど、実際には特に支障はきたさないと実生活では見てて思いますね。
そうなんですね、はい、ただ重症化しないように気をつけなきゃっていうことですかね。
そうですね、胆石をお持ちの方は、はい、そうですね、胆嚢を取ってしまえば、食事さえ気をつけていれば、特に大きな心配はないですよ。
はいはい、ちなみに手術は、はい、どのぐらい、なんだろう、体に負担がかかるんでしょうか。どんな手術なんですか。
ですね、一般的には僕たちの施設は基本的には腹腔鏡って言って小さい穴で手術できますんで、その後まあ、ビキに来ても大丈夫なぐらい分からない傷ですね。
そうなんですね、は
い、ただそれでできない方もいて、回復手術っていってお腹を開ける手術になると少し大きな傷になります。はい、手術自体ももう我々関連施設含めて3000例以上やってますので、もう豊富な経験有してますので、手術自体も平均すると60分から90分ぐらいで提供できますので、麻酔時間合わせても3時間半から4時間ぐらいで終わってますので、ぜひお困りの方はお声かけいただければと思いますね。
はい、右の肋骨の下あたり、はい、ちょっと痛むなっていう方は、はい、
食後に
ね、はい、見ていただきたいですね。
はい、
はいはい、予防のために私たちができることは何かありますか。
これはですね、食生活に限ります。どうしても脂質多い食べ物って美味しいですよね。糖分と一緒でやっぱり人間うまみ感じますんで、
はい、
まあコテコテのラーメンとか美味しいですよね。でもそうやった脂質に偏った食事をしていると肥満につながり、やはりそういう方が胆石症を持っているってことが一番多いので、食生活には気をつけた方がいいと思います。
今週は獨協医科大学第二外科桜岡雄貴先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。